さてさて、お待たせいたしました。ナナコチャッタラジオ、本日のゲストを紹介させていただこうと思いますが、皆さん準備はよろしいでしょうか？今日はお三方にねお越しいただいております。それでは真ん中の方から自己紹介よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。舞鶴市教育委員会教育総務課の、森輝明と申します。よろしくお願いします。
はい、森さんよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ次の方お願いします。
はい、同じく教育総務課の椿美香と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では一番の若手になるんでしょうか。お願いします。
はい、同じく教育総務課の高木もみと申します。よろしくお願いいたします。
はい、高木
まみです。
まみさんですね。多分ねすごい緊張されてる感じが伝わってきます。私も自分の名前なのに、あの今井って言うんですけど、岩井とかなんか変に名前から緊張してね変な発音しちゃうことがあるんですが、高木まみさん、
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。もう取って悔いはしないので、あのどうぞ少しでもリラックスしてお話しいただければと思います。今日は教育課の皆さんに来ていただいたのは、3月3日からですね、おひな祭りの日からですね開催となります、並行オークション。並行オークション、なんだそりゃってわからない方もいらっしゃいますかね。学校が閉じると書いて並行オークション。舞鶴市は初めての取り組みとなるそうなんですけれども、3月3日金曜日から5日の日曜日、午前10時から午後4時、旧岡田上小学校で行われます。今日はそのオークションについてですね詳しくご紹介いただこうということで、ゲストに皆さんにおいでいただきました。それではまずこの初の試みという並行オークションなんですが、開催に至った経緯を森さんの方からご説明いただけますでしょうか。
はい、では簡単に説明をさせていただきます。今回会場としております旧岡田上小学校なんですけど、これ平成23年3月に閉校しました。ただこの閉校した岡田上小学校には閉校まで使用していた学校の備品類、そのまま残しておったわけなんですね。で、このままにしておくのはもったいねないですし、どうにか有効活用できないかということでいろいろ検討しまして、今回、オークションという形で市民の皆さんに提供してはどうかなということで、閉校備品オークションを開催することを決めました。
はい、はい、そうですね、なんかもったいないお化けでそうですもんね、ほったらかしといたら。
そうですね。
学校にはねなんかいろんな、はい、幽霊の話がよくありますけれども、というわけでオークションをすることに至ったということですが、なぜオークションという形にされたんでしょうか。
はい、学校に残っておる備品ですね、これについては並行まで使用していたということもありまして、使い込んであるものや汚れや傷があるというものがあります。ですので、もうこちらで値段をつけて、売るというのは非常に難しかったので、それなら、市民の皆さんに現物を見ていただいて、皆さんが、この金額なら欲しいと買いたいなという思いをこうつけていただいた方が皆さんも納得して買うていただけるかなというふうに思いましたし、多くの備品をこう譲り渡すことができるかなということで、オークションという形にさせてもらいました。
そうですね、はい、その例えば自分がこれは300円ぐらいかなと思っててもある人にとってはね、
そうですね、
もういらないと、お金もらえてもいらんっていう人もいれば、逆にこんなゴミのようなものがって思うものがね、
そうですね、
ぜひ欲しいと、
ね、
高値をつけてでも欲しいという方がいらっしゃるかもしれない。
そうですね、
本当に一番そのものを生かしてくださる方にね、
そうです、
納得のいく価格で、はい、そのお手元に行くそのオークションという形が一番いいんじゃないかと、
そういうことですね、
ということで、はい、並行オークションを開催ということになりました。はい、なんかですねこう古いものとか好きですし、そのリサイクル大好きなんで、すごい個人的にもこの並行オークション楽しみにしています。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、はい、どういったものが出品されているんでしょうか。
はい、備品の中には、まだ現役でこう使用できるものもありましたんで、そういったものについてはまず市内の他の小学校でありますとか市役所の内部の方で利用できるものは、再利用しました。それでも余ったというものについては今回出品するという形で、並べております。はい、
この作業 大変だったんじゃないですか。
そうですね、もう夏頃から、はい、日々岡田神へ通って、はい、セミを、
もう汗びっしょりじゃないですか。
そう、夏は、夏なんて、ね、そうですね、エアコンも何も効かない。
今は逆に寒いでしょうけど。
そうですね、
そのそうしたご苦労のもと、まあ、この備品古くて汚れたものなんかをこれからね生かしていただけるかということで、あの出品いただくことになりましたけれども、はい、何点出品されるんでしょうか。
そうですね、整理をさせていただいてこう数を数えますと約1100点ほどありました。まあ、これらを各教室に教科ごとに備品を集約して並べた形で今展示の方を進めております。
1100点、ね、なかなか多数の備品がありますね。
多種多様で、はい、
ね、見て歩くだけでも楽しそうです。
だと思います、
はいはいはい、それではこのオークションどういうふうに行うのか。オークションっていうとついこうヤフーとかいろいろネット上の、ね、オークションをイメージしちゃうんですよね。で競りのようにどんどんその場で値を釣り上げていくオークションをやるのか、どういう方法なのかなっていうのがこう気になるところなので、椿さんにじゃあどういった内容になっているのかご説明いただけますでしょうか。
はい、会場では2種類の方法で備品の提供を行います。一つは入札形式で各備品に最低価格が記入してありますので、購入したい備品があれば最低価格以上の金額で入札をしてもらい、最高金額を書いた人にその備品を売り払うというものです。もう一つは限定品売り払いで、備品に売り払い価格が貼ってありますので、その代金を会場で支払っていただき、その日に持ち帰っていただけるようにしています。在庫数に限りがありますので、その点はご了承ください。
はい、今の説明で皆さん分かりましたつまり例えばですよ、私実はもう何年も何年もミシンが欲しいと思ってたんですよね。で今回のオークションにどうやら出るらしいので、ちょっと入札やってみようかなと思ってるんですが、例えば最低価格が300円ぐらいだったかな、確か、はい、300円と設定されてるんですよ、はい、安いですよね。でそこから皆さんがそのミッションを見て、うん、これなら1000円ぐらい払ってもいいかなとか、ね、いやいや3000円ぐらい払えるぞとか、 ね、その場で決めた価格を札に書いて、
はい、
でそれを受付のボックスへ入れる、
入札箱が置いてありますので、それに入れていただくっていう形になります。
は
い、
で3日間
はい、
その受付をされて、で札が集まったところで、その最終日5日の次の翌日に、
はい、
教育委員会の皆さんが開票というか、その札を開けて、で最高価格をつけていただく方がそのものを、欲しかったものをゲットできるという。
そうなんです。
だからもう本当開けてみないとね、大体いくらにつけたらいいのか本当全くわからないんですが、ちょっとギャンブル性があるなんて言ったら、ちょっとごめんなさい、ちょっと失礼でしたね。でも本当にいくらにしたらいいのかっていうのは、もう多分ファーストインスピレーションでね、皆さんパッとお決めになるのが一番いいんじゃないかなと私は思うんですけれども、はい、まあ、そうした方法での入札ということになります。でもう一つのこの限定品売り払いというのは、もう本当にお安い価格で、
そうですね、
その場で買えるという、
はい、買えます。はい、
ということは初日に行けば行くほど、初日の早い時間に行けば行くほどいいものが残っている。
そうですね、はい、
ですね、
はい、
ということでございます。皆さんお分かりいただけましたでしょうか限定品売り払いの品物に関しては早めに行った方がよくって、入札形式で、お買い求めいただく部分に関しては3日間平等にね、はい、チャンスを与えられているの で、皆さんのご都合のいい時に行ってくださいということでございます。じゃあ続きまして椿さん、具体的に、はい、もうちょっと具体的にどんなものが出品されるのか教えてください。
はい、そうですね、入札する主なものは、国語の教室には黒板や、紙芝居、カルタなどがございます。あと算数の教室には大型の定規や三角定規、図形や形を勉強する教材など、社会の教室には、地図や地球儀、土器のレプリカなど、理科の教室には顕微鏡や試験管、ビーカー、電流計、上皿天秤、光や熱、気象の実験装置などがございます。音楽の教室には太鼓やハンドベル、アコーディオン、シンバルなど、体育の教室には飛び箱、マット、背筋計、握力計、低鉄棒などがあります。いずれも最低価格を50円から1000円と定価で設定してますので、参加していただきやすいと思ってます。
はい、あの本当に最低価格が安いんでね、
はい、
むしろだからいくらにしたらいいのかな、全く皆さん基準がないんですよ、はい、本当にね、これで、ま、今ね、挙げていただいた品物の中にもきっと今リスナーの方にあそれ欲しいなっていうのがね、いくつかこう思い当たるものがあったかと思うんですが、私なんかは今パッと聞いた中では地球儀とかアコーディオンとかわなんかいいななんてちょっと思ってしまいました、はい、はい。で次に、限定品の売り払いで提供するものもじゃあご紹介ください。
はい、延長コードや、パソコンのマウス、フラスコやビーカー、家庭科で使ってた食器など、があります。これらは10円か50円100円で提供したいと思ってます。あと図書室の図書や絵本は1冊10円、廊下に並べている児童の机と椅子はセットで500円で提供したいと考えています。どの商品も数に限りがありますのでご了承ください。
はい、絵本や子育て中のお母さんとか、あと子ども自身もねお小遣いを手にしてちょっとね、自分の好きな本とかがあれば ねお買い物に来ていただきたいと思います。それでは前半まではですね、この並行オークション一体どういった形式なのかっていうご説明と、どんなものがね出品されるのかについて概要をご説明いただきました。時刻は午後3時27分になろうとしております。ナナコチャッタラジオ、本日は長野由香さんに代わりましてドリーム花見が担当しております。そして、舞鶴市の協力によるお迎えしているゲスト、本日は舞鶴市の教育委員会から森照明さん、椿美香さん、高木真美さんのお三方をお招きしております。そして3月3日から5日までの3日間行われます旧岡田上小学校での並行備品オークション、このオークションについていろいろと詳しいお話を伺ってまいりました。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではまだお声をまだそんなに聞いていない高木真美さんの方からですね、このオークションの目玉商品についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、教室ごとに各教科の物品を出品しておりますので教室順に言わせてもらいたいと思います。まず映像機器、音響機器ですとパソコンデスクや一昔前のビデオデッキや CD ラジカセ、フロッピーディスクにデータを保存するデジタルカメラなどレトロなものが多くあります。次に図工の教室ですと使い込んだ画板や電気ハンダコテ、セメント用具のセットなどがあったり、ここには小学校の教室で使っていた煙突式ストーブも置いてあります。国語の教室ですと黒板類が多くありまして、木製の枠の黒板や短冊型の黒板などさまざまな大きさのものが揃っております。算数の教室ですと大型の三角定規やコンパス、T 型定規、大型そろばんなど懐かしいなと思っていただけるようなものがたくさん置いてあります。社会の教室は大型の地球儀や石器の模型セット、あとは縄文時代や弥生時代の土器のレプリカも多数あり、楽しんでいただける部屋になっているかと思います。音楽の教室ですとほとんど新品に近いようなミュージックベルのセットやアコーディオン、シンバルなどがあります。家庭科の教室はこれも新品同様のよく切れそうな要塞バサミですとかミキサー、鍋類などが比較的綺麗な状態で残っており、特に目玉焼き器などはとっても綺麗でおすすめです。理科の教室ですと顕微鏡やビーカー、試験管、あとは人体模型などが人気が出そうだなと思っております。と保健体育の教室ですと飛び箱やマットなどがありますので、お家が大きい方には見ていただきたいかなと思います最後に、事務備品のお部屋としては チール製の保管庫や児童用の机や椅子などがあります。たくさん言いましたが、想像していただくのと現物を見ていただくのでは全然違いますので、ぜひ会場にお越しいただけたらと思います。
はいね、一般のお店では手に入れられそうにない縄文時代の土器のレプリカとかすごいレアなものも含めいろいろとおすすめ商品があるようでございます。でもっともっとこれ以下あの以外にも、ね、出品されるものがあると思うんですが、はい、どんなものが出品されるのかを事前に見ることはできるのでしょうか。森さんお願いします。
はい、これはですね、あの舞鶴市のホームページに並行備品オークションに関するページを設けておりますので、まあ、そこを見ていただきますと今回出品している備品のリスト、これをあの写真付きで載せておりますので、ぜひこちらの方をご覧いただいて品定めをしてから来ていただけたらどうかなというふうに思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。ある程度ねこれが欲しいというのを決めておけば ね、 ね、
はい、
そのものが置いてある教室へまっしぐらに行ってもらうと、はい、ただまっしぐらに行っていただく前にね受付ありますよね。
そうですね、
どのようにオークションに参加すればいいんでしょう。
はい、事前の申し込みなどは不要ですので、当日会場に来ていただきまして窓口で参加申し込み書を書いていただいて、それを窓口に提出いただいたら、あとはもう自由に見ていただくということになります。そして、気に入った備品があれば、教室に備え付けの入札書、こちらの方に、購入希望金額などを記入していただいて、教室にある入札箱に入れてもらうということにしています。で、後日、改札をしますので、最高金額を入れた方には、落札決定通知書と、あと、代金を支払っていただく方法を書いたその用紙を送りますので、それに、基づいてお金を入金いただいて3月下旬にこちらの旧岡田上小学校で引き渡すということにしております。
はい、はい、誰がねこのもの一つ一つ誰が最高額をつけるのか、
そうそうそう、もう楽しみですね。ま
あこれはでも本人ね、はい、その最高額をつけた方にしかお知らせはないということなんですけれども、だいたい何日ぐらいに送付になるかは、
その週の金曜日なので、3月10日ぐらいには
届く
ようにしたいなと思ってます。
わ、はい、かりました。じゃあそれ以降になったら、あ、ダメやったんだな、
そういうことですね。
がっかりみたいな。はい、ということで、じゃあもう一度ここでですね、開催の日時と場所を私の方からでいいですか、お知らせさせていただきま す、はい、ます。3月3日の金曜日から5日の日曜日、いずれも時間は午前10時から午後4時までで、入場は午後3時までとしております。場所は旧岡田上小学校で、住所は舞鶴市麻児棟523-2番地となっております。これだいたい場所の説明としては、大江インターチェンジ、
そう、175号線の舞鶴インターチェンジ入り口のところですね、そこの、斜め前に小学校が見えますので、
はい
はい、そちらを目指して来ていただけたらと思います。
はいはい、駐車場も十分あるということでございます。
はい、
はい、でプラス、じゃあ椿さんの方から注意事項などありましたらお知らせください。
はい、教室にはあの暖房機器がありませんので、暖かい格好でぜひお越しください。またその日に持ち帰っていただける即日販売は10円、50円、100円で販売してますので、小銭をご持参いただけると助かります。
はい、ということです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではどんな人に、どんな方に来ていただきたいかということについて、じゃあ森さんもう一度お願いします。
はい、今回の出品する、備品を見ておりますと、まあ、あの使い込んでいたりこう時代を感じたりするものが多く、まあ、なかなかこう実用品としては活用しづらいかもしれませんけれども、まあ、例えば、お家や、お店にこうオブジェ的にこう飾っていただくとか、まあ、それぞれがまあ活動されている団体、またサークルなど、まあ、こういった方の備品として、使っていただけたら良いんではないかなというふうに思ってます。まだ、今回のオークションに向けていろいろ教室を整理しておりましたら、こうあの卒業制作で作られたものがこう教室に染み当たるというのを見つけました。 当日はまあそれらを一つの教室に集めてこう皆さんに見ていただけるようにしておりますので、まあこちらはあの展示のみということになりますけれども、まあ地域の皆さんですとかこう卒業生の皆さんにまあお越しいただいてこう懐かしんでいただけるというふうにしてもらったらどうかなというふうに思ってます。
はい、はい、閉校以来ね、その校舎の中にはなかなか入る、入る機会というのはないですから、はい、ぜひ OB をはじめ地域の皆さん、ね、当時を懐かしむ思いでもお越しいただければと思います。はい、お願
いします。
はい、では最後にPR 若手のじゃあ高木さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、
舞鶴市民の方に限らず舞鶴市外の方でも参加いただけますので、お友達やご家族などお誘い合わせの上、お一人でも多くの方にぜひ旧岡田上小学校まで足を運んでいただき、気に入った備品がありましたらどんどん入札に参加していただきたいと思っております。お待ちしております。
はい、ありがとうございます。これあのもしあの成功したら次また別の廃校並行になっている学校でオークション続けていく可能性もありますよね。
そうですね、他にもあの並行した学校はあと4つほど残っておりますので、またこれを参考にして、はい、できたら続けていくことも考えていきたいと思います。
はい、まあ、そのままね、誇りをかぶったままの備品をまた皆さんの手で生かしていただいて、地域のためとかね、ご家族のため、まあ、会社の職場でもどんな形でもまた生かして再び使っていただければね、こんないい話はないですよね。はい、ということでお気軽にどなたでもお越しいただきたいと思います。
はい、お願いします。
今日は、舞鶴市教育委員会より、森照明さん、そして椿美香さん、高木真美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は午後3時41分を回っております。お届けしている曲はレミオロメンの3月9日です。本日は舞鶴市の教育委員会の方にお越しいただいて、舞鶴では初の試みである並行備品オークション、旧岡田上小学校で開催されるこのオークションについて、ご紹介いただきました。はい、楽しみですね。さて、あ、エンディングに入りつつあるのでちょこっとお話しいただくだけになるんですけれども、飛び入りゲストということで、今舞鶴に着いたばかりの小畑仁さん、
はい、
明日ですね、2月25日午後1時会場で、はい、舞鶴市の西宝寺の大女屋上野軒にて岡田中音楽会が開かれます。1時半からも開演で、地元のアーティストの、まあ、演奏もあり、そして小畑さんの歌もありということで、プロフィールの方とリスナーの皆様へのこのライブに向けての心意気などちょっとお話しいただけますでしょうか。
はい、はじめまして、ご紹介していただいたんですけど、神奈川県の鎌倉市から来ましたシンガーソングライターの小畑仁と言います。で、鎌倉の方でですね、舞鶴の方で住んでる、シャバジー君ってミュージシャンがいるんですけど、彼と共演をしたりしてる縁がありまして、今回あのこちらの方にやってきた次第です。明日ですね、イベントの方をやらせていただくんですけど、ぜひそのシャバジー君もそうですし、僕の音楽も心込めて届けたいなと思いますので、ぜひ聴きに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。初めて舞鶴にお越しになるんでしょうかね。
そうですね、昨日大阪でライブしてて、それも大阪も2回目ですね。この辺はあんまり実は来たことがなくて、京都自体はもう初めてですね。
あ、そうですか。
そうなんですよ、まあ、
それはそれは、はい、ようこそ。
はい
じゃあ明日はね、いろんな人と出会って素敵な時間を、
はい、
作っていただきたいと思います。これ、はい、小畑さんの曲。
あ、そうですね、風っていう曲ですね。
はい、流しております。
はい、お願いします。
一人でいたいと思う時、
これをバックにじゃあエンディングの時間を迎えていこうと思うんですが、では明日 岡田中音楽会、大城屋上野家にてライブをされる小畑さんの風という曲でお別れしたいと思います。ありがとうございました。
風の匂いは今もわかるかい。出てきた写真の中また僕の背が高いまんま探してるのさ探してるのさ探してるのさ探してるのさまた笑い合えるいつかをこんな風が吹く夜は遠い記憶へ飛ばされそうどこから来て紙飛行機にして空へ飛ばすかのように瓶に入れて